間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて、行楽の季節となりました、
はい、
今週末から、ね、始まる秋の連休を利用して旅行を計画している人も多いと思います。でそんな、ね、旅行や普段の生活で欠かせないのが車ですよね、
はい、
今週は車にまつわる話題を取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は国産&輸入車エコカー総選挙と題してお届けします。
なんか AKB みたいな感じに、ね、なってます、
はい
はい、今低燃費をアピールする車の CM が多く流れてますよね。
本当多いですよね、うん、
それだけエコカーが注目されているということなんでしょうかね、
はい、まあ、まさにね、そのエコカーブームといっても過言ではないと思うんですよね、はい、ただ一方で今の車はつまらないという意見もあるんですね。昔はワクワクさせられる、ね、車が多かったように思いませんかね。
私の知っている範囲ですと70年代、うん、スーパーカーブームというのがあったようですよね、
うんうんうんうん、
それから車の黄金期と言われる80年代、この時はデートカーとか、うん、ハイソカーと言われる高級車のブームなどがありましたね、
うんうん、なんかね、スタッフがね、はい、こうね、目をキラキラさせてるよね。
キラキラしたあの時代なんて言ってましたね。
昔はね、排気量や安全性能などのね、その劇的な進化に伴って強烈な個性を放った車が多かったわけですね、はい、ただバブル経済の崩壊を機にね、市場は様変わりしました、うん、90年代に注目された RV やミニバンはね、今はセダンに代わるファミリーカーとして定番になっています、はい、で軽自動車もね、93年に登場したスズキのワゴン R をきっかけに背の高いハイトワゴンが主流になりました、うん、今の車はね、走りよりもね、広さというのが重視されてるんですよね、はい、さらに自動車メーカーは生産効率化のためにね、部品の共通化を進めていて、日本車は金太郎飴というふうにね、揶揄されるほど個性を失っていったんですね。
そうした流れの一方でユーザーの意識も変わりましたよね、はい、ある関係者は走りを楽しむドライバーというよりも、うん、家族を乗せて走る運転手というイメージになったと話しています、うん、また若者の車離れも指摘されていますね、
はい、
そもそも今の20代以下は生まれた時からミニバン世代で、うん、古き良き車の楽しさを伝えるというのは簡単ではないようなんです、
はい、
メーカーのマーケティング手法も時代に合わせて変わってきています。例えば BMW はカーシェアリング用にミニを提供して若者へのアプローチを模索していますね。
そうなんですね、若者に、ね、いかに、ね、その車を訴えるかっていうのは大きなテーマなんですね、うん、はい、で実は、ね、最近車をめぐる環境には明るい兆しというのが見え始めてるんですね、うん、というのも最近の新車開発の焦点が燃費に移って、うん、これまでよりエコカーのバリエーションが急拡大してるんですね。ハイブリッド車だけではないんですよね、うん、そしてヒットを飛ばすエコカーがいくつも出ています、はい、
メーカーの販促にも力が入ってますよね、うん、CM 総合研究所によりますと低燃費をアピールする CM は2007年以降に急に増えてきたそうです、うんうん、今年は低燃費を裏付けるアイドリングストップと歌った CM が上半期だけで去年の1年間の2倍以上になっているそうですよ、
ね、でそのエコカー市場ではね、車が再び個性を競う時代に突入してるんですね、うん、トヨタやホンダは今年ハイブリッド車初のワゴンタイプを投入しました。ホンダの CR-Z のような、ね、スポーツタイプもあるんですね、はい、そして最も大きな変化というのはハイブリッド車並みの低燃費を実現したガソリン車の登場です。マツダの、ね、スカイアクティブテクノロジーがその代表例ですよね。低燃費でハイブリッド車よりも安いガソリン車を目指しています。しかも、ね、それだけではなくて走りの良さにも重点が置かれているんですね、
はい、
輸入車でもエンジンの小排気量化でこれまでよりも燃費を向上したモデルが次々と出てきています。さらにね、電気自動車にクリーンディーゼル車、そして少し待てばプラグインハイブリッド車も期待できます。
いろいろと登場しますね、うん、エコカー減税終了まであと半年余りということになってますから、うん、まさに今これからの10年間を見据えてエコカーを選ぶべき時と言えそうですね。
そうですね。そこでね、その今回は自動車メーカーだったりディーラーといったようにね、その業界の人たちに、ね、はい、500人へのアンケートを行いました、うん、その今業界人が推すエコカーは一体何なのか、はい、どれなのか、
はい、
言ってみればエコカー総選挙ということですね、はい、
さあ今回ノミネートしたのは24台、自動車業界の人から圧倒的な支持を集めた上位5台を発表します。でこれ意外なことにですね、エコカーの代名詞ともいえるトヨタのプリウスは1位ではなかったんですね。これ意外です。
はい、
さあ発表しましょう。まず第5位はホンダのフィットシャトルハイブリッド、そして第4位はトヨタ自動車のプリウスアルファ、第3位はダイハツ工業イース、第2位はトヨタ自動車のプリウス、そして第1位はマツダデミオ13スカイアクティブでした。
はい、まあ第1位の、デミオは新型の直噴ガソリンエンジンを確認して既存技術の改善を積み重ねたモデルなんですね。ハイブリッド車のように高価なバッテリーや複雑なシステムを使わずに10、15モード燃費でリッター30キロとハイブリッド車並みの低燃費を出してるんですね。で第3位のダイハツ工業イースは今月末に発売される期待の1台です。エンジンや CVT、まあ、いわゆる無段変速機ね、これを見直した上に車体をおよそ 60kg も軽量化させました。燃費はデミオを上回るリッター32キロです。で価格もね、80万円を切る格安エコカーで、業界関係者からは新興国で発売してもヒットしそうというね、そういう声が上がりました。
まさに期待の一台と。そして上位5位には入りませんでしたが、注目するのが第10位に入った輸入車2台です、
はい、
フィアットのフィアットチンクエチェントツインエアーと、それからフォルクスワーゲンのポロ TSI コンフォートラインです。
はい、低燃費ガソリン車は国産車ばかりではないんですね、実は輸入車も進化していて、最近の日本市場では軒並み前年実績を上回るといったように、その存在感を増してるんですね、でこの2台はエンジンを小排気量にして基本的な燃料消費量というのを下げています、はい、加速するときはターボを効かせて1段上の排気量のエンジンと同じくらいの走行性能を発揮させてるんですね、はい、でこうしたヨーロッパ勢の燃費向上のアプローチというのはデミオやイースとは違うんですが、いずれも核となるのはこれまであるエンジンの効率化で、これにアイドリングストップ機能や減速エネルギー回生システム、車体の軽量化といったものが加わるんですね、ただこうしたガソリン車の低燃費化技術というのは今後しばらくは飛躍的に向上する可能性は少ないそうです、
ということは低燃費ガソリン車のバリエーションが今後増えても今のモデルを買って後悔はしないと言えそうですね。
そうですね。でこうした低燃費ガソリン車というのはハイブリッド車の進化を促すんですね。実はマツダやヨーロッパ勢が最終目標に据えるのはこれまでのハイブリッド車を大幅に上回る超低燃費ハイブリッド車の開発なんです、で実際にね、マツダはトヨタからハイブリッドシステムの技術供与を受けてスカイアクティブ技術をベースにしたハイブリッド車の投入を目指してるんですね、現在は低燃費ガソリン車とハイブリッド車が燃費リッター30キロの、攻防を繰り広げているんですけれども、今後は小型車クラスで、リッター50キロ近くが当たり前になって、ハイブリッド車がガソリン車を引き離すと見ている自動車評論家もいるんですね。でこれまではハイブリッドは日本だけのガラパゴス技術というふうにされてきたんですが、ただね、渋滞の多い市街地を走る場合はハイブリッド車が有利なのは明らかですよね、でここに来てヨーロッパ勢もハイブリッド車に取り組み始めました。今後はね、ハイブリッドが世界規模でエコカーの標準技術になる可能性もあるんです、
こうした今後の技術動向について業界関係者にアンケートで聞いたところ、ハイブリッド車や低燃費ガソリン車を超える期待を集めたのはプラグインハイブリッド車でした。今年度中にトヨタがプリウスプラグインハイブリッドを売り出すのを皮切りに、スズキやホンダ、三菱自動車などが相次いで投入する予定です。
はい、プラグインハイブリッド車がね、その有力視されるのは、電気自動車とハイブリッド車のメリットを併せ持つからですよね。プリウスのプラグインハイブリッドの場合は日々の買い物や通勤のような20キロ程度の移動まではガソリンを使わずに電気自動車として走って、休日に遠出するような時はハイブリッド車としても走れます。
用途に合わせて選べるの嬉しいですよね、その他の電気自動車やクリーンディーゼル車、燃料電池車は航続距離だとか、価格の面でプラグインハイブリッドより 高いハードルが残りますね、うん、
ただ三菱自動車が iMiEV のバッテリー容量を減らしてね、価格を大幅に下げたモデルを投入してきたようにね、近い距離を走る分には電気自動車に対して前向きな意見もあります。電気自動車はプラグインハイブリッド車よりもね、構造がシンプルなのでね、うん、バッテリー以外の部分っていうのはより軽く安く作れるわけです、うん、そのために今後は小型格安の方向に進むだろうというふうに見られてるんですね。
こうして10年後の技術動向を見てもやはりハイブリッド車や低燃費ガソリン車がリードし続けそうですね、はい、今発売されています日経トレンディ10月号では、今ならどのエコカーに乗り換えるべきか、デミオやプリウスアルファといった売れ筋モデルの実燃費とランニングコストを徹底検証しています。ハイブリッド車と低燃費ガソリン車の実力はとか、アイドリングストップの効果はどうなのか、ぜひ本誌もチェックしてみてください。番組後半は注目のニューモデルについて取り上げます。
週刊日経トレンディ、番組後半は注目のニューモデルについて取り上げます。はい、
最近激しくなっているエコカー戦争、これに新たなハードルが生まれます。10、15モードよりも実燃費に近い JC08 モード燃費でリッター40キロというもの、来年以降はこれがエコカーの戦いの場になると見られています。
これにね、いち早く到達するのはトヨタが来年1月に投入する予定のプリウス C です。これはビッツと同じクラスの小型ハイブリッド車で、リッター40キロを目指して開発されてるんですね、うん、搭載されるのはプリウスと同じ2モーターのハイブリッドシステムですが、組み合わせるエンジンは 1.5 リッターと見られてるんですね。あえて先代プリウスのシステムを使うことで大幅なコストダウンが狙えるようです、はい、でこれはね、ホンダのフィットハイブリッドと競合する車になるから、価格はこれに並ぶ150万円台との見方が強いです。フィットハイブリッドは JC08 モード燃費でリッター26キロ、うん、これは販売数で大きく差が開きそうですよね、はい、あとね、これらより20万円ほど安いマツダのデミオ13スカイアクティブにとっても脅威になりそうです、うん、エコカー減税の適用期間にね、間に合うかどうかというのは微妙なところなんですが、はい、燃費を重視するならプリウス C を待つのも手ですね、うん、
プラグインハイブリッド車でも2013年をめどに格安の小型モデルが登場する見込みなんですね、うん、エコカー戦略で出遅れていた印象のスズキが小型プラグインハイブリッド車で巻き返しを図っていくということです、
は
い、
投入されるのはね、スイフトベースのプラグインハイブリッド車ですね、来年春に発売されるトヨタのプリウスプラグインハイブリッドの価格というのは300万円ほどなんです、はい、これに対してスイフトのプラグインハイブリッドというのは180万円から200万円ほどになる模様なんですね、うん、これはプラグインハイブリッドとしては割安な価格設定ですよね。ただベースとなるね、スイフトのガソリン車だとか軽自動車の売れ筋グレードよりも50万円から80万円高くなるんですね、うん、一方プリウス C よりは20万円から40万円ほど高い水準なのでね、乗り換えのハードルはやや高めです、はい、それでも電気自動車と比べればスイフトのね、プラグインハイブリッドは実用的なんです。電気自動車走行の航続距離は 30km 程度を目指しているというふうにされていてね、普段のね、通勤や買い物にはまあ十分なんですよね、でバッテリーが少なくなると小排気量のエンジンを動かして充電してモーター走行を続けられます。販売面でもスズキは戸建ての比率が高い地方に強いのでね、購入のネックとなる充電設備の問題はクリアしやすいと見られています。より安く作ればね、ダークホースとして主導権を握る可能性はあるというふうに見る専門家もいるんですね、はい、
さてここまで注目のニューモデルについてお伝えしました。本当に魅力的なエコカーがこれから増えてきますけれども、一方でマイカーを持つ必要はないと考える人も多いですよね。
そうなんですね、
はい、特に都市部では車検代、それから税金以外にも高い駐車場代がかかる場合がありますよね。経済的に割が合わないと考える人は多いようですね、
は
い、
まあ、とは言ってもね、その車があれば便利なことっていうのは確かですよね。
まあそうですね、う
ん、でね、そこで今注目を浴びているのがカーシェアリングやレンタカーなんですね。中でもそのカーシェアリングというのはマイカーを手放した後の代替手段としての意義が強調されてきたんですね、はい、なぜならば住宅街の駐車場に用意されているケースが多くて、24時間好きな時に短時間でも借りられるからなんですね、はい、カーシェアの登録会員数は今年1月の時点でおよそ7万3000人です。これは去年の同じ時期と比べると 4.5 倍とね、急増してるんですね。
かなりそうですね。
ところがね、 ね、利用実態は当初の想定とは少し違うようなんですね、うん、カーシェアの利用者にアンケートを取ったところね、利用するのは月に1回から2回で、買い物とかレジャー用としての利用が多くて、主にレンタカーと同じように使われているという結果が出たんですね、うん、でカーシェア各社も週末にまとまった時間借りる人が多いというふうに口を揃えてるんです。
はい、では週末に長時間利用した場合にどのカーシェア業者がお得なんでしょうか。
編集部で、ね、計算したところ6時間までの利用ならタイムズプラスが安かったんですね、はい、バック料金は3900円で他の会社とは違って、距離料金が必要ないんですね、うん、12時間や24時間で見てみると月1回の利用ならばタイムズとオリックスカーシェアが並んでいて、月2回以上ならばオリックスが割安になります、
はい、このカーシェア利用料金は大手レンタカー会社とあまり変わらなくなったようですけれども、うん、年会費だとか月額基本料金が必要になりますよね、うん、ある程度の頻度で車を利用するのが前提となりますね。
そうですね。そこで、ね、その利用を検討したいのが大手よりも確実に安くて最近店舗が急増している、ね、中古車レンタカーなんですね。最大手のニコニコレンタカーは全ての都道府県に展開していて652店を出店してるんですね、はい、店舗数では大手と肩を並べるまでになりました、うん、ただしね、店舗といっても大手のようなその専用の営業所があるわけではないんですね、うん、ガソリンスタンドだとか自動車整備工場にあるんです。でこういうお店はもともと車両の整備だとかね、清掃のノウハウがありますよね、はい、そこでね、そのフランチャイズ店として車を貸し出しているんですね、うん、手の空いているそのスタッフが対応するからその人件費がね、あまりかからないんですね、うん、さらに新車より安い価格の中古車を使っているから料金は大手の半額ほどです。12時間までならば2500円強、24時間借りても3000円ちょっととね、その激安なんですね。
さて今発売されています日経トレンディ10月号では今回紹介した内容をより詳しく特集しています。また紹介しきれなかったエコカーのトータルコストの完全比較、製造の舞台裏、そして自動車評論家の徳大寺有常さん、コンセプターの酒井直樹さんのインタビュー記事もあります。本誌もぜひチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディは国産&輸入車エコカー総選挙と題してお届けしました。モリモリズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はですね、久々モリモリさんお迎えしてお届けします。モリモリさん、こんにちは。
こんにちは。
モリモリさん、日経トレンディのツイッターで大活躍なんですが、最近はどちらかというと、まあ、トレンディイクメン隊のツイートにも大忙しという、
ね、そうですね、どちらかというとそちらがメインになりつつ
かなりつぶやいてらっしゃいますので、私もチェックしてますけれども、
はい、まだ2ヶ月弱ぐらいなんですけれども、ね、始めてから、
はい、でもインパクト強いんで、はい、もっと前から始まってるような感じがしますよ。
ありがとうございます、はい、本当に日夜の我が子のことばかりを勝手につぶやいてる
んです生まれたばかりなんですよね
さあそれでは早速ですけれども、今回ご紹介いただくアイテムもしくはサービスは何でしょうか。
はい、今回ご紹介するのはムーンスターのイブという、シューズのシリーズになります。
イブ、ムーンスターのイブというシューズ、
もともとイブというあのシューズのシリーズがあったんですけども、はい、その中に新しく加わったのが、はい、発熱するクッションを使ったものになります。歩くことによってこうスポンジが収縮するんですね、はい、でそれを熱に変換をしてくれると、そういう素材を使ったシューズになります。
これ用途としては、
まあ、要はですね、あの冬冷え性でお困りの、うんうん、まあ、多くは女性だと思うんですけれども、そ う、まあ、そういう方にとっては救世主になるんじゃないのかなと。
まあね、これから冬に向けてこれは売れそうですよね。
これメーカーが調べたところでは、はい、気温10度の、まあ、あの環境下で、うん、その普通のシューズと履き比べた場合にですね、10分間歩くと靴の中の温度が3度ぐらい高くなったと。
3度もですか、はい、それでは恒例のスコアいきましょう。モリモリズスコア10点満点でホニャララ度何点でしょうか。
今は暑いからといって買わなかったら後で後悔する度9点
長いけども復唱できないんだけれども9点、結構いい点数が ね、
高いですね。
素晴らしい。 はい、
ユニクロのヒートテックとかもう発売されてるんですけれども、
はいはい、大人気ですからね。
今冬まで待ってると売り切れちゃうこととかあるじゃないですか、
ね、そうですよね。
結構こういうあったか系のものも今年の冬危ないかもしれないですね。早めに早めに全部買っておいた方がいいかもしれない、
はい、ということでモリモリーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのはムーンスターの発熱するクッションを使ったレディースシューズイブ、ご紹介しました。モリモリさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
エコカー総選挙ということでね、エコカーいろいろお届けしたんですけれども、うん、実はねその日経トレンディで関東特集で、まあ、車っていうのを取り扱うのは実に久しぶりで、うん、多分その10年間ぐらいその関東特集であんまりやったことないんですね。でも本当に今まさしく今っていうのを、はい、今しかないってことで、やったわけなんですね。それでいろんな、まあ、仕掛けを施していて、はい、まあ、総選挙っていうのもそうなんですけどね、あとネットでねその呼びかけて、はい、私の最高燃費大自慢大会っていうのをねやったりとかして、
面白い、
自分のね持ってる愛車とその燃費っていうのをね、うん、募集をかけたところ、いろんな方が応募してくださいまして、
は
い、
車と一緒にね本人たちも写ってたりとかね、
そうなんですね、そういうのを全部載せたりとかね、こう本当いろいろ楽しいことがいっぱい起きてますのでね、ぜひ見ていただければなと思います。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。